おはようございます。
おはようございます。
今日も、主の恵みが皆さんの心に一人一人の心に豊かにありますように、祝福します。今日はアドベントの3週目の主日まだ礼拝の時間です。アドベントは、この地に、来られたメシアを、記念し、また再び来られるイエス様を迎えるために準備する期間である、まあ、そういうことに、申し上げました。もう一度、そのことを予知のことで予約して、申し上げると、まずはですね、神様の一人子が獣肉、すなわち人の体を取ってこの地に来られたことを伝える期間がこのアドベントの期間です。二つ目は、この地に来られたイエス・キリストを喜んで、使えることです。三つ目は、主を迎えるために、聖徒の一人一人が心と体をきれいに整える意味がここにあります。最後には、再び来られるイエス様を待ち望みながら、それを準備する期間がこのアドベントの期間だと思います。皆さん、神様はですね、私たちのためにイエス様を使わせてくださいました。ハレルヤ。罪によって死ななければならなかった私たちに希望を与えてくださいました。皆さん、もしイエス様が来られなかったらどうなったでしょうか。絶対そのことはないんですけども、もしイエス様が来られなかったら、私たちの人生にはもう先が見えない、もう絶望ばかりだと思います。考えば考えるほどですね、だから神様に、イエス様に感謝と賛美を捧げられざるを得ないということです。そのためにですね、私たちがしなければならないこと、この地に住んでいる人々がしなければならないこの最善ということは何でしょう。神様のプレゼントであるイエス様を自分の救い主として信じること。また彼を心に受け入れる。またそれを愛すること。それでもっと喜びでまた使えることが必要ではないかと思います。ハレルヤ。ただ、イエスが来たことで、知ってるってことではなく、その方を受け入れる、また使える、喜んで、共に生活するということが必要だと思います。もうすでにイエス様を受け入れた方々は、再び来られるイエス様を待ち望みながら、この時期間を生きているその、許されたこの人生のことを、過ごしていることが必要ではないかと思います。ハレルヤ。しかし皆さん、聖書を見ると、みんながイエス様を歓迎したことではないんです。イエス様はこの地に来られましたけれども、メシアとしてこの地に来られましたけれども、受け入れなかった人たちがいました。メシアを待ち望むとは言いますが、いざと来られたイエス様、メシアに対しては何の反応も見せなかった人たち。今日の箇所を見ても、いろんな人たちが出るんですけれども、三種類の人が出ているんです。彼らはですね、言葉ではですね、話してはメシアを待っていますよと言うんですけれども、実際にイエス・キリストが、メシアが来られた時には、何のアクションも取らなかったんです。何の反応も見せなかった。私たちも今、イエス様を信じていると話はします。しかし、本当にイエス様との人格的な出会いがなければ、ただイエス様を知っていることではなく、人格的な出会いがなければ、本当にそれは悲劇に違いないです。皆さん、この、今日のことを、聖書のことを、また、箇所を見ながら、メシアの誕生を受け入れなかった人たちのことを見ながら、 まあ、今日は自分の信仰を診断して、またイエス様の中で、まあ、永遠の命と喜びを享受する時間になりますように願います。ハレルヤ。最初にですね、どんな人がいるでしょう。自分の席を譲れなかった人たちです。誰でしょうか。ヘロデ王のような人たちです。今ヘロデ王は、ユダのイスラエル、ユダの王として今治めているんですけれども、東の方から来た博士たちから、ユダヤ人の王がお生まれになりましたということを今聞きました。その話を聞いたこのヘロデ王の反応はどうなんでしょう。皆さん、今日3節見てください。3節見ると、ヘロデ王は動揺したと書いてあります。動揺ということは何でしょうか。トラブルということで、まあ、悩んだ、苦しんだという意味なんです。心があんまり楽ではないということです。なぜでしょうか。ユダヤ人の王が生まれたのに、なぜ今ヘロデ王の心が今苦しいと、まあ、動揺しているんでしょうか。なぜならと、今このヘロデはイスラエルの正当性を持っている王ではないからです。ヘロデは皆さん聖書を見ると、イドマヤの出身、すなわちエドム族の子孫です。エドム族はユダヤ人から見ると異邦人です。今異邦人がイスラエルのユダの王になっているということです。だから民たちの中では少しの不満があったかもしれないですね。なのでこのヘロデが知ったことは何でしょうか。ユダヤ人たちの願いだったこの神殿を大きく建築すること、また貧しい人たちのために救済政策を施して民たちの心を得ました。それで安定して今治めているのに、いきなりユダヤ人の王がお生まれになりましたという話を聞いたんです。それは彼の心にショックになりました。なぜでしょうか。今正当のない自分の王者が危うくなるという不安が襲ってきたんです。予言通りにユダヤ人の王が生まれると、いや自分が今王になっているこの席を譲らなければならない、渡さなければならないと思ったんです。その不安があるので動揺したということです。ユダヤ人たちが言うこの王は普通の王ではありません。律法に約束されたメシアなんです。それ人のすべての罪から救われるメシア、人生のすべての問題の答えを持っている、また永遠の命になるメシアが生まれになったということなんです。それでヘロデは予言通りに生まれたので、心ではびっくりしましたけれども、ショックを受けましたけれども、もう外側では顔は嬉しふりをしながら、この東から来た博士たちをベツレヘムに送り出しました。それで彼らにお願いしました。もしベツレヘムに行ってこの赤ちゃんのことを調べて、詳しく調べて見つけたら私に知らせてください、私も拝むに行くからということです。しかし皆さん、実際の理由は何でしょうか。その赤ちゃんを殺すためなんです。16節見せて皆さん見てください。まあ、2章の16節を見ると何と書いてありますか。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。それでベツレムとその周辺の遺体の2歳以下の男の子をみんな殺させたと書いてあります。いつ生まれたのか分からないから2歳以下の男の子を全部殺しました。歴史によるとこの日殺された赤ちゃんが1万4000人ぐらいになります。 自分の席を守るためなら人の命、それも赤ちゃんでしょ、その子供たちもためらわず殺す人がこのヘロデ、本当に悪しきものなんです。歴史によると自分の王者を守るために自分が産んだ子供さえも殺した人がこのヘロデです。聖書を読んでみるとヘロデ王がたくさん出るんですけども、みんな同じ人ではありません。ヘロデ王があって、その息子たちもヘロデの言葉を、まあ、名前を使ってるんです。一応自分の席、自分の王の権勢を、権力を守るために、その愛着がメシアを殺そうとしたことです。この事件が皆さん、私たちに大きな大切な教訓をくれるんです。イエス様を受け入れるためには、自分が大切にしているもの、自分の席を譲らなければならないことです。実は私たちも皆さん、この王者に座っていた者たちなんですよ。自分の人生の王者に自分が座っていました。自分の人生は自分のものと思ってました。神様知らなくのまま生きてきたということです。しかし皆さん、知らなければならないことは、聖書は何と言いましたか？私たちは自分のものではないと。あなたの人生もあなたのものではないと神様は話しています。主が作られたので、私たちの人生は、私のすべてのことは主のものになるんです。ハレルヤ。聖書はそれを話しているんですけれども、神様は知らないからそれがわからないと。自分の人生は自分のものだと思って、自分の心の真ん中に自分が座って囚人になって王になっていること、これが今までイエス・キリストを受け入れる前までの私たちの姿なんです。もしイエス様を信じていると言いながらも、未だにも自分の座に座ったまま教会だけに通っている人たちがいるならば、その人がヘロデのような人なんです。口では主よ主よと言いますが、自分が自分の囚人になって王になって生きている人、その人は神様の民になれないんです。皆さん、民ということは何でしょうか？民は王に従順していかなければならない人です。私たちが本当に神の民というならば、王である神様の御言葉に従順していかなければならないんです。ハレルヤ。しかしそれができないと、自分が王になっているから神様いらないになります。口で本当に神様、イエス様を主と呼びながら生きているならば、生活の中でもイエス・キリストを、神様を高めて主の御言葉に従わなければならないです。ハレルヤ。つまりイエス様に自分の人生の王者を譲らなければならないです。ところが、自分の思い通りに、自分の主張通りに生きながら、私は主と共に生きるということは、自分自身も騙すことだと思います。本当にイエス・キリストを自分の主として、王として賛美しました。君の君、主と主と、主の主と、まあ賛美したんですけど、本当にそうに告白することができるならば、私たちには自分の人生の中で自分が主人ではなく王ではなく、その席を神様に、イエス・キリストに譲らなければならないと信じます。ハレルヤ。 これはですね、主のための働く時も同じなんです。主の心を求めて主に用いられるその姿勢が一緒なんですけれども、そうではなく自分のことだけを集中する、それはためなんです。民はさっき言いました王に従順すべきなんです。従順するということはですね、その権威を認めるということなんです。だからその逆に言うと、従順したくないということは何でしょうか。その権威を認めたくないということになります。神様を認めたない、神様から与えられたその権威を認めたくないということです。今ハイロデがそうなんです。だからメシアとして生まれたそのイエス・キリストを認めたくなかったので、今殺そうとしたんだです。考えてみてください。今私たち、今まで主が下したその御言葉あります、たくさんの思い考えあります、また恵みがあります。それをどれぐらい今私たちは殺したんでしょうか。主の感動はありましたけれども、それを無視したんです。神様は御言葉を与えられたんですけれども、それを無視して、いやそれではなく自分の考えで自分の思い通りにしようとしたのではないかと。自分がヘロデになっているということですよ。それは自分の執着が強いと思う。皆さん、神様の御言葉が入ってくることができないということです。なので皆さん、私たちはいつも謙遜に自分の席を主に渡さなければならないと信じます。ハレルヤ。謙遜な人が主を迎えられるからです。自分のことを守ろうとすると、それはなかなか難しい、イエスに出会うことが難しくなります。二つ目は、行動のない信仰の所有者です。誰でしょう。今日出る最初たち、立法学者たちのような人々です。最初と、立法学者たちは当時多様的な宗教指導者たちです。今ヘロデ王は博士たちの話を聞いて、彼らに尋ねました。この博士たちの話は本当なのかということです。4節見ると何と書いてありますか。彼らがこういうように答えますね。4節見てください。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれていると。今それで6節はミカ預言書の交渉2節に書いてあることを今答えました。ベツレヘムですと。立法学者たちは聖書のことが、立法のことが詳しい人なんです。もう日々それを民たちに教えながら、メシアが来るから、そのメシアを期待しましょう、待ち望みましょうと教えたかもしれないんです。キリストがどこで生まれるのかもよく知っていたんです。しかし、彼らもヘロデのと同じく動揺しました。三節、ヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。このエルサレム中の人々は、この祭司長、立法学者たち、もちろんここには民たちも含まれている。みんなが動揺したところです。だから、そのためか、キリストの生まれをお祝いするそのところに、博士たちは、七次会たちはいるんですけれども、よく知っていたこの立法学者たちは見えなかったんです。彼らの顔が見えないんです。彼らは知識的には よく知っていましたけれども、本当にメシアが生まれるということは思わなかったかもしれません。いや、これはただの伝説かもしれないよと。2週間前話したように、エルサレム人たちはみんな、ああ、もう自分の時代にはメシアが来ないかもしれないと。ああ、聖書のことだから信じるけど、いや、自分の時代に自分の目でそれを見るということは思わなかったかもしれないです。今、立法者たちもそうだから、そこまでいかなかったかもしれない。まさかということでしょう。皆さん、私たち信仰生活していると、イエス・キリストのことをよく知らなくても、聖書のことをよく知らなくても、聖信仰生活が長くすると、ああ、神様が生きておられるんだ。イエス・キリストが自分の救い主である、救い主としてこの地に来られた。それ聖書のことで、ことも少しずつ、まあ、知識が蓄積されるんです。どんどんわかるんです。教会政治ことも馴染みます。慣れちゃうということですね。悪く言えば慣れちゃうんです。ところが皆さん、多くの人たちは知っているだけで終わってしまいます。聖書に書いてあることが本当に起きるとは思わないし、信じないということです。今、一歩がしたちのように。まさか今日ということですね。まさか今の時代にメシアがということですね。分かってます。知ってます。しかしそれは、いや、今ではないでしょうということです。あんまり信じないということです。本当に悲しいことだと思います。立法学者たちは、それでメシアがベツレヘムで生まれることを知っていましたが、そこまで行ける足がありませんでした。イエス様の前に捧げ物を捧げる手がありませんでした。足もなく手もなく何が頭だけがある、その立法学者たち。頭だけある宗教人だったんですよ、皆さん。信仰者ではなく宗教者、宗教人ということです。今私たちの中でこのような人はもしかしていませんか？いないと信じますよ。ハレルヤ。いるとこれは悲しいことだから。ヤコブ書を見ると、ヤコブはこういうふうに言いました。あなたは神が唯一だと信じています。立派なことです。褒めてるんですね。立派なことです。神が唯一であること、この知ってることは立派です。ですが、悪霊どもも信じて、身震いしています。悪霊どもも神様が私たちを愛されて、イエス・キリストをこの地に使わされて、人類の罪のために十字架で死なせたことを知っているということ話です。しかし、悪霊どもが神様に降参しますか？それを受け入れたんでしょうか？彼らは、悪霊はよく知っています。私たちよりもよく知っています。聖書のことを詳しいです。しかし、受け入れなかったんです。信じなかったんです。皆さん、信仰ということは、幸福、まあ、降参ということです。つまり、神様の前で自分が罪人であることを告白すること。だからあなたが必要ですというその幸福降参から始まるのが信仰ということです。 ただ知っていることで、分かっていることで、それが信仰ではありません。悪霊ども私たちよりたくさん持って、知ってます。知っていることは知っていますが、礼拝のないと、主に対しての降参ないと、イエス・キリストに対しての告白がないと、奉仕のないと、使えることないと、そんな人たちが、今、人たちにヤコブは、この信仰は悪霊どもも持っているんだよと今警告しているんです。恐ろしい話ですね。これは本当に。それとともに、行いのない信仰は死んでいると、まあ、こういうふうに聖書に書いてあります。ヤコブはそうことも言われました。そうです。皆さん、知っている御言葉を、知っている御言葉が、自分の生活の中で適用できない信仰ということは、死んでいるのです。もちろん皆さん知識、学ぶことということは大事なんですね。聖書のことを学ぶことは必要なものです。しかし、神様の御言葉に従うその準備、また姿勢で、その御言葉を学ばなければならないんです。ただ学ぶことで満足ではなく、それで、そうするとそれは無駄になります。頭だけが大きくなる信仰者になり、神様の仕事に妨害者する、邪魔するものになる危険が高くなります。危険性が高いです。私の信仰経験によると、あれはダメです。あれはこうしなきゃならないです。というようになります。今、立法主義者たち、頭はもう大きいんです。しかし、行いがありません。メシアが生まれたということを聞いたならば、いや、どこでしょうかと言って、博士たちと共に行ったはずですよね。しかし、彼らは行きませんでした。ただ、動揺したこと。から皆さん、私たちはサムエルのようにお話しください、しもべは聞いております、ダビデのようにあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、ペトロのように、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、という告白が、また姿勢が必要だと信じます。ハレルヤ。知識はありましたが、メシアが生まれたことを話を聞いても、何の行動もない、アクションもない、何もしなかった、この当時の宗教指導者たち、そういうようにならないように、皆さん私たち祈りましょう。それは、まあ、いつも気をつけなければならないことです。祈らないと、固くなるんです、心が。そうすると、本当に信仰者ではなく、宗教人になる危険性が高くなります。だから、私たちは、瞬間瞬間、目を覚まして、祈らなければならないんです。ハレルヤ。このアドベントの期間、もう一度、自分のことを、ために自分の心のために祈るその期間になりますように祝福します。3つ目ですけれども、3番目の種類の人は生活の優先順位が間違った人たちです。優先順位です。皆さん、お生まれになったこのメシアを直接見るチャンスを逃した人たちがいました。誰でしょうか。まあ、ここの、マタイのところは出ないんですけども、 ルカの福音書2章を見ると、ベツレムの宿屋のおかみたち、囚人たちですね。宿屋一つだけで、まあ、尋ねたじゃないと思いますね。あちこち聞いてみたと思います。部屋ありますか？みんな、いや、部屋ないんだ。空き部屋がないということ。なぜでしょう？聖書によると、こう書いてありますね。ルカの福音書2章7節ともに読んでみましょう。せーの。男の甥子を産んだ。そして、その子を布にくるんで、寝かせた。宿には彼らのいる場所がなかったからである。こういうふうに書いてあります。部屋が、宿屋には部屋がなかった。いるところがなかった。なぜでしょうか。当時、ルカの福音書を見ると、ローマ皇帝の命令によって全世界の、まあ、住民登録を しました。それでみんなが自分のふるさとに訪ねて、戸籍のこと住民登録をしなきゃならなかったんです。それでベツレヘムにもたくさん人たちが集まったということで、部屋がなかったとです。とどまるところがなかったということです。結局、ヨセフとマリアは、この地に来られたメシアを、会話桶に寝かせるしかなかったということです。本当に残念なことですね。宿屋の囚人たちは今、君の君、主の主としてこの地に来られ、生まれたイエス様を迎えるそのチャンスを逃したんです。この事件について私たちも話すことがたくさんあると思いますよ。ある人はこういうふうにいるかもしれません。もう部屋が、空き部屋がなかったから、この宿屋の主人も、もうしょうがないでしょ。またある人は子供がその家に生まれるとはどうして分かったんでしょうか。もうそういうふうに話す人もいるかもしれない。しかしある人は反対に、いや、それでも人間的に考えてみると、まあ産婦がいるのに、その自分の部屋でも明け渡して、それを受けるのがいいではないという人。あの人は、いや、自分の部屋ではなくても他の方を探して、まあ彼らに話すのが良かったんじゃないというようにいろんな意見があると思います。皆さんはどう思われますか？この宿屋の主人たち、本当に悪い人なんですか？と思いますか、皆さん。私たちは、今まで、いや、この宿屋の囚人たちは悪いんだと、そういうように考えてきました。なぜなると、自分のことではないからです。他の人たちのことだから、もう関係ない。第三者で見ると、もと、何でしょうか、この、弱者、悪い、弱い人たちの方を応援するのが、この私たちの心なんです。だから、このマリアの方を私たちは応援してきました。多くの人たちが。しかし、皆さん、自分がその立場になったらどう思いますか、皆さん。自分が宿屋の主人になったら、皆さんの部屋を分け、その、あげるんでしょうか。それできるんでしょうか。本当に考えるべきところだと思います。なぜならと皆さん、この宿屋の主人の立場で考えてみると、お客さんがたくさんいっぱい入っています。もう空き部屋もない。忙しいのに、その散布が、部屋を探すということ、それは面倒だなと思ったかもしれない。少し面倒だと。もし自分の家でこの子供が生まれるとちょっと困るなと思ったかもしれないんですよ。もうちょうど 部屋もいない、ないし、忙しいから、もうそこまで、他の方を探す気もなかったかもしれない。簡単に言うと何でしょうか。散歩まで気にするほどの余裕がなかった。すごく忙しかったということです。その結果、彼らはメシアが生まれるということを迎えることができなく、そのチャンスを逃してしまったということなんです。忙しいからということです。今も皆さん、人たちにイエス様を信じてくださいとか、教会行ってみてくださいとか言うとどうしますか？多くの人たちが忙しいからと言います。食べて生きるのにも忙しいから、教会に行く暇はないんだよということです。世のことで自分のことで忙しくて、本当に重要なことが何かを忘れてしまっている人たち、そういう人たちがまさにこの部屋の主人のような人たちではないかと思います。忙しいんです。まあ現代は忙しいですよ。とにかく忙しい。約束なくても忙しいんですよ。家でいると忙しいです。いろいろたくさんやるから、掃除もしなきゃならないし、食べなきゃならないし、もう外に出なくても忙しい。とにかく忙しいが今の時代なんです。社会なんです。しかし皆さん、信徒はここに、まあ、イエス様を信じる人たちがいるから、信徒ならば生活の優先順位はイエス・キリストになるべきだと信じます。アレルヤ。でも考えてみてください。主の御前で今私はどのように生きているのかということです。もし今自分が死ぬか生きるかのその問題ならば、忙しいから面倒だから いながら、その問題を無視しながらおろそかにするんでしょうか。そうではないと思います。命にかかっている問題ならば、私たちはこれを先、一番先にすると思います。今自分が死ぬといえば、皆さん忙しく働いて稼いだそのお金、何の役に立ちでしょうか。自分が持っているその権力、どこに主張でしょう。ヘルデは権力は欲しいと思いました。この世の中で皆さん、忙しくない人は誰がいて、大変でない人は誰がいるんでしょうか。苦しくない人が誰がいるんでしょうか。みんな私たち生活することは同じだと思います。自分だけが忙しいとではありません。本当の問題は何でしょうか。私たちの心です。本当に神様をイエス・キリストを愛するかということです。イエス様を愛するならば、何であれ、主に仕えることに邪魔できるものはないと思います。本当に神様を愛するならば、生活の優先順位は主になると信じます。忙しいことからやるとキリがありません。しかし大事なことからやると、それが順番ができるんです。これ忙しいから、これ終わったらまた次のこと忙しいんです。しかし大切なこと、まず起きて主に祈ること、一日始まる前にまず聖書一章でも読むこと、神様と、まあ、祈りを通して、まあ、10分でも会話すること、 忙しくないことです、これは。いつでもできると私は思います。ああ、ご飯食べてからやろう。まあ、昼、暇があるときやろう。そうします。なぜ？忙しくないから。いつでもできるだと思います。しかし、その順番が、どんどんどんどん後ろに、まあ、行くんですよ。なぜ？忙しい子がどんどんできてるんですよ。銀行も行かなきゃならないし、風呂も行かなきゃならないし、友達約束もあるし、ああ、子供の何か買わなきゃならないし、考えるとどんどん出てくるんですよ。だから、祈ること、聖書を読むこと、神様との交わるの時間は、あんまり忙しくないから、後ろに、それすると、ああ、今日何もしなかったということになります。これが私たちの生活でした。イエス様はこの世の最後を次のように話してくださいました。少し見えますか？字が小さくて。人の子の到来は、ノアの日と同じように実現するのです。洪水の前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしてしました。洪水が来て、すべての人たちをさらってしまうまで彼らにはわかりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのですと。ここでイエス様が話していることは何でしょうか？食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりすることではありません。これを今叱責することではありません。イエス様はご本人が結婚式に参加して祝福してくださいました。奇跡も起こしてくださいました。イエス様は人生の楽しみを私が楽しんでいる。食べること楽しいでしょ？伝道書を見ると食べることが人生の楽であると書いてあります。その言葉を妻がよく引用するんです。食べるのは楽しいんだよと。この私たちの人生の楽しみをイエス様は共有する方ではありません。この話で強調したいというのは何でしょうか？食べたり飲んだり自分のことでいっぱいになっている。そうしながら、人の子が到来することをわからなかったということになります。自分のことに忙しいから、イエスキリストが来ること、まあ、週末が来ること、再びイエスが来られるとそのことを、知らなかった。それでみんな滅ぼされた。多分、イエス様が再臨の時もそうになるでしょうと今イエス様は話しています。自分たちが死ぬことを知らないことが今問題なんです、皆さん。個人的なことで忙しくて、もっと大切な神様との関係のことをおろそかに知った人たち、イエス様を通してもらったこの救いの感激を忘れてしまった人たち、主の中で生きるその新しい命の喜びと聖霊様と共に生活するその喜びを逃してしまった人たち、この人たちが今、宿屋の主人のような人たちです。自分の人生の中で何が一番大切なのかを忘れてしまうということです。初めてのクリスマスに今、メシアを受け入れなかった人たち、今まで道の種類の人たちを言いましたけれども、今私たちはどうなっているのかと。利己心と野望、欲望のため今イエス様を受け入れなかったヘロデの人たちいます。自分に損になるかと恐れ、まあ自分に、神様に自分の席を譲らないまま、今生きているのではないかということです。 立法学者たちのように知識的にはよく知っているんですけども、行いがないことはないのか。宿屋の主のように仕事に忙しくて、生きることに忙しくて、神様との関係なく、生きているのではないのか。初めてのクリスマスを逃してしまった人たちのようにならないように私たちを共に祈っていきましょう。ハレルヤ。このアドベントの期間はそのことを、自分のことを変えてみる時間だと思います。まあ、どのようにウェシアのこと、イエス様のことを考えているのかと。イエス様は私たちの本当にメシア、救い主です。ハレルヤ。その方が血を流されて、罪と死から私たちを救ってくださいました。でもその方を受け入れないと、私たちの人生は何の意味もない不幸な人生になります。主は今私たちのそばにいらっしゃいます。ハレルヤ。そして私たちの心の扉を今叩いていらっしゃいます。もしここにまだ救い主であるイエス・キリストを受け入れなかった方がいらっしゃれば、ぜひイエス・キリストを受け入れて信じてほしいです。イエス様を優先順位に置いて生活すると、その人生は一番幸せな人生になって、イエスと共に生きていくことを信じます。なぜならと、神様、イエス様の約束です。私を誓わされた方は私と共におられます。私を一人残されることはありませんと。この世の中で私一人ではなく、いつも主が共にしてくださるんです。ハレルヤ。そのことを私は信じるべきなんです。最近もうたくさんの人たちが寂しい寂しい言うんです。先週木曜日でしょうか、金曜日でしょうか、夜11時半に教会に電話が来ました。11時半ですよ、夜11時半。私何か信徒から忙しい電話かと思ってもらいましたけども、相談の話なんです。寂しいですよと。私蒼天祈り会のことを準備しなきゃならないし、早く寝なきゃならないのに、まあ、30分の話を今聞いて、なぜですか。彼女の心を分かって知ってるから、寂しいから。今11時半で失礼であることを知ってるのにも電話をかけるということは、どれぐらい寂しいか、その少しですよ、私全部ではなく少し知ってるから、まあ聞いたんですけども、キリがない。それで私からちょっと失礼ですけど、明日私は早く起きるから、明日また電話してくださいと言って切りましたけれども、寂しい寂しいと言うんです。コロナのことでもう外に出ない人たち会うことはできませんというのが、もっと寂しいと言うんですけども、皆さん、イエス・キリストが、聖霊様が皆さんと私たちを共にしてくださいます。されるや。ここから私たちは希望を見つけることができると信じます。自分の席を主に譲って、行いがある信仰を持って生きるとき、私の人生は一番幸せな人生になり、またクリスマスを迎えることができると信じます。さっき申し上げたように、現在私たちの周りにはですね、イエス様を知っていても、聖書もよく分かっていても、しかしそれで終わりという人たちが結構いるんです。神様のところまでは行けない人たちが結構いるんです。イエス様を自分の心と生活に受け入れない人たちが結構多いんです。神様から離れている人たちが多いんです。本当に悲しいことですけども、この悲しさを私たちが覚えて、 イエス・キリストが来られることを待ち望むこのアドベントの期間、そのような人たちにもう一度イエス・キリストのことを伝えて、共にこのクリスマスを迎えることができますように祈っていきましょう。ハレルヤ。それができるこのアドベントの期間になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。